聖書のですね、まずルカの4章1節から21節ちょっと読んでみたいんですけども、聖書のない方は聞いて想像してみてください。ルカの4章1から21節です。読みますね。さて、聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野におり、40日間悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子なら、この石にパンになれと言いつけなさい。イエスは言われた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光とあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさい、と書いてある。また、悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせ、こう言った。あなたが神の子なら、ここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じて、あなたを守らせる。とも、あなたの足が石に打ち当たることのないように、彼らの手であなたを支えさせる。とも書いてあるからです。するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならない。と言われている。誘惑の手を尽くした後で、悪魔はしばらくの間、イエスから離れた。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。すると評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人にあがめられた。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われる人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは塩を撒き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通りに実現しました。ここなんですけども、今読んだところは、イエス様が洗礼を受けられた後に、そしてサタンに誘惑されるっていう、その箇所と、そしてその後に街道でイザヤの書を読まれて、そしてこのことは、これは私のことですって、言われた、その二つの話なんですけども、別々のような話に思えるんですけども、私、実はとてもつながっていて、関係が深いんじゃないかなって思いました。そして、今日はこの二つの記事をちょっと頭に置きながら、話をしていきたいと思います。私はこんなことを考えたことあるんですね。イエス様がこの地上でどんなことされたか、その福音書を見たときに、病人を癒す、目の見えない人を見えるようにする、足の悪い人を正すっていう、そういう記事を読むんですけども、それはなんか肉体的な悩みである意味分かりやすいけど、こんなんはどうなんやろうって、私みたいになんかぐじぐじ悩み言うてる人のそんな記事あったかなみたいな。そしてもうあの人にこんなんされて、こんなん言われて、どうも納得いかん、もうそんなことでぐるぐる悩んでて、そんな悩み持ってる人がイエス様のところに来て、そしてイエス様にぐじぐじ言うてる。そしてイエス様はそれをどうやって解決されたか、そしてそういうのもっと詳しく書いてないかなって、そうやって肉体のこの目に見える悩みじゃなくって、なんか心の中のその悩みには一体どうなんやろ、どうなんかって、そうやって考えたことがあるんですけども、まあ、この先ほど読んだ、 聖書の箇所で、街道でイエス様がご自分のことを言われました。主は私を使わされた、囚われた人は釈明を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げる人には自由にするって。そしてそれはなんかただ単に目に見える体のことだけじゃなくて、なんか霊的なことを表してるんじゃないかなって、そのように感じられます。そしてそこは何かに囚われてる人、もうぐじぐじ言うてる人、霊的な盲目、どうも納得いかん、わからん、または自分をなんか惨めな思いにさせる、なんか暗い気持ちになって落ち込むとか、そういう霊的な攻撃を受けている人々、そのような人を自由にする。そのためにイエス様が来て、それを実現しましたって、もうこれは本当に素晴らしいニュースが書かれていると思いました。そして、今日はですね、その素晴らしいニュース、実際に私たちが体験していくために、やるべきこと、それを、もう一つの本を通して皆さんに紹介したいと思いました。もう、みんな ご存知の方もおられると思うんですけども、それは、この、キリストにある解放の祈り、キリストにある解放へのステップっていう、そういうこの祈りの本があるんですけども、まあ、この本についてちょっと私は皆さんに紹介したいと思いました。そしてこの祈りをやったことある人、もうここにもたくさんおられると思うんですけども、私もこの祈りをお手伝いすることよくあるんですけども、やっていくうちに、もう本当にこの祈りっていうのはもう重要で大切なもんやなーって、もうどんどん実感してきました。そして、私は以前、この本に書かれてある祈りのそのイメージっていうのは、何か霊的な困難のある人、悪霊の問題のある人だけのためちゃうかって思ってたんですね。で、もちろんそのような人にとってはもうこの祈りっていうのはすごい重要で、でも実はそれだけじゃなくて、これはもう霊的な健康診断としてもう誰でも用いることができて、誰でも必要じゃないかなって、そういうふうに思いました。そして私たちっていうのはこの地上に生まれて今までの間にもう知らず知らずにたくさんのことに関わってきてるんですね。今でこそイエス様を主としています。そしてイエスに頼って生きてるっていうことをしてるんですけども、まあそれまでは他のものに頼って生きてるんですね。そして、まあある人はもう自分は別に何も頼って生きてないっていうことあるかもしれないんですけども、それは結局は自分自身に頼っているっていうことになって、それもキリスト以外のものに頼ってきたっていうことになるんですね。そしてまた、心に平安を得るため、そのための手段として、もう、イエス様から平安をもらうっていうんじゃなくって、なんか、お金に頼ったりとか、物質、そして、もう仕事に頼るとか、また学問っていうかな、勉強、そしてまた男女の関係に頼るとか、そしてまた、時はその宗教的なお守りとか、そういうものに頼るとか、そんなあるんじゃないかなと思うんです。そして、もう、私は無宗教ですって言っても、この日本では、本当に習慣として、もう、仏教とか、神道っていうんですか、もうそういうのが日常生活にとても取り込まれていたりするので、もう全然宗教とは関係ないですとは言えないんですね。そして、もうそうやって、もう生きて、この今までの人生の中に、私たちの心っていうのは、あっちも、こっちも、こっちもって、いっぱい開いた状態になってるんですね。そういう開いた状態で今度イエス様と出会うんですけども、イエス様の扉から真理を受けていこうとするんですけども、もう他にもいっぱい扉が開いてしまっているので、その他の扉から入ってくるものにいろんなもん邪魔して、結局真理を理解する力っていうのが弱まってしまったり、そして神様の導きがわかりにくくなったり、聖書に出てもなかなかわからない、神様のことは理解できないなっていうような、そういうのがあったりするんじゃないかなと思います。そしてその開いた、結局開いた扉っていうのは サタンに許可を与えているっていうことなので、もう誘惑に悩まされたり、疑いとか否定的な思いがもうガンガン入ってくることを許可しているわけなんですね。そしてそのような悩みがあって、メッセージ聞いてても他のことが気になったり集中できないと、そのように邪魔されているっていうことがあるんです。だからこの祈りのステップっていうのは、イエス様以外に開けてしまった扉を一つ一つ閉めていって、ただイエス様の扉だけにするっていう作業なんですね。そして神様と自分との関係に何も邪魔するものがなくなって、もうどんどんどんどん真理を理解する力を与えられて、そして聖霊が今まで以上に働いて流れていくっていうものになるんじゃないかなと思います。そしてなので今日はですね、ちょっとこの本のステップのどんなものがあるかっていうのをちょっとお話したい、簡単にお話していきたいと思います。7つのステップがあるんですけども、一つ目のステップっていうのは偽物っていう、そういう扉が開いていて、本物ではない、イエス様が本物、それ以外の偽物っていうのに扉を開いていたら、それを閉めましょうっていう話なんですね。そしてもう生まれてから今までの間に、もう霊的な関わり、例えば仏教とか神教とか、そして習慣として行ってきたものがこのリストにたくさん書いてあるんですけども、それはとても助かるんですけども、それを自分でチェックしていって、一つ一つ自分がこんなことが変わった、こんなことが変わったっていうのをチェックしていって、そして神様どうぞ、どんなものが私の中に過去にあったか忘れてることもあるかもしれないので教えてくださいって、そうやって神様に祈り聞いて、そして一つ一つをイエス様の名前で断ち切るっていう祈りをして、その扉を一つ一つ閉めていきます。そして初めてするときっていうのはたくさんあって、すごく時間かかるんですけども、そしてけどまた気づかな、その時気づかなかったけども、また後になってから気づくっていうことも出てきます。私の場合は去年偶像の供え物について示されました。10年前に確かこのリストをやったんです。そして偶像の供え物のところもチェックしてるんですけども、まあ断ち切り祈りもしてるんですね。けれども親戚とか、まあそんなの法事とかあるとありますよね。そしたらもうお母ちゃんがお菓子持ってきたり、お茶持ってきたり、いろんなもんもらってきて、そして他するのもったいないから、私にくれたりとかするんですけども、そして私も、経済ピンチの時あって、そしてももらっとこうと思って、そうやってもらって食べていました。そして、もう感謝して食べたら大丈夫やって思っとったんですね。そして何の影響もないって思ってたんですね。そしてそういうことをやってたんですけども、ある時に、もうとうとうなんか自分の気持ちが、なんか気持ち悪い。もうよう食べやんわーって、さってなって、そして、もういらん。もうもらいたくないって。そしてそれは何か神様が、かっちゃん、もうそろそろそれやめときやって言われてるような気がしたんですね。そして、もうかっちゃんは神様の器なんだから、もうそろそろそれやめときって。そして、それがもう私と神様の関係がもう前よりもどんどんどんどん深まってきているのを感じたので、もうやめとこうと思ってノーっていう立場を取るっていう力、恵みをもらいました。そしてお母ちゃんにはもう私前までいろいろ食べとったけど、ちょっと食べたらな、気持ち悪いんやんかって言って、そして私神様ともう本当に親しい愛の関係あるし、これ食べたらしんどいから、もうこれいらんって、だから私にはもうくれないでいいよって言ったら、お母ちゃんはあ、そうなんか、わかった言って理解してくれました。そして、2個目のステップっていうのは、欺きと真理っていうところなんですけども、欺きっていうところに扉開いてないか、それは、サタンっていうのは真理に対して嘘を言ってくるんですね。私たちを常に欺こうとするんですね。アダムとエヴァもエデンの園でサタンにうまく欺かれました。本当にそれ食べたら死ぬって神様言うたんって、 そしてまた先ほど読んだ誘惑のところだったら、イエス様に神の子だったらって何とも言えん微妙な線をついてくるんですね。そして私たちだったらクリスチャンだったらっていう感じで言ってくるんじゃないでしょうか。そして真理を曲げて騙すっていうテクニックがあるんですね。そして私たちも同じように自分を騙してしまうっていうことがあるんじゃないかなと思うんです。そしてもうこの真理を受け入れることができない、これを現実を受け入れるともうしんどい、だからなんとか自分を騙しやっていくって、そんなことがあるんじゃないかなと思います。このステップ2でも私も自分を欺くっていうことがあると気がつきました。私の場合はですね、御言葉を聞いているだけで実際には行っていないのに行っているように装って自分を騙すっていう、そういうところがあるんですね。例えば人にアドバイスするときに自分が頭で学んできてるんですね。そしてそのこと分かってるんですね。だからその人にそうやって言うときあります。でも実際には自分がそれできてなかったら、正直に自分はまだできてへんねんけどなーって言うたらいいんだけども、その時っていうのはまるで自分ができてるかのように錯覚してるんですね。そしてアドバイスしてるんですね。そしたら後でせやけどあんな偉そうに言うたけど自分もやってへんわーってさて思うことあるんです。そしてもう一つこのステップ、この2番目のステップではキリストを信じる代わりに自分を守ろうとする自己防衛っていうのについてもチェックしていきます。例えば自分がなんか言い方を失敗しますね。そして人を傷つけたとします。でも自分の言い方が悪かったんだけど、それを認めると今度は自分が責められるって思ってもう言い返したり、ね、言い訳したりして自分を守ろうってすることがあるんです。これは夫婦喧嘩でよくあるんじゃないかなって思うんですけど、私ももう一社が私の言ったことで怒るんですね。せやけど私はそんなことで怒ると思ってなかったので、今度はもう怒った一瞬間の攻撃を守らんとあかんって思って、そんなこと言うても一瞬間でそうやんかって言うて、もう同じこと私に言うやんかとか言うて、そうやってやり返すんですね。そして本当は私たちは自分が失敗したら正直に認めることできるっていう立場にあるんです。それはイエス・キリストが弁護してくださるからなんですね。誰かに責められて自分が一生懸命に自分を弁護しないといけない、防衛したりするっていう必要がなくて、イエス・キリストがの十字架が守りになってくれるので、自分の失敗もうその真実を認めるだけ、自分を必死で守ろうとする余計なエネルギーを使わなくていいんですね。だからこのステップでは真理を受け入れるっていうよりも自分を欺くことや自己防衛することで開けてしまった扉を閉めていくっていうことを三つ目のステップではします。二つ目のステップ、そして次は三つ目のステップです。これは今までの人間関係の中でなんか苦々しい思いとか許さないっていう思い、それがあるかないかっていうのを探って、そのことを告白してもう扉を閉めていくっていうところなんですね。そしてもうすべてのこの祈りのステップ、もう1から全部7まであるんですけど、すべての祈りのステップっていうのは全部認めて口に出して告白して宣言するっていうことをします。なぜこれが必要かというと、それは神様は私たちを作られたので、私たちの頭の中のことも心の中のことも思いも全部ご存知なんですね。口に出さなくても神様はよく理解してくださっていますけれども、サタンは違うんですね。サタンっていうのは私たちの思いが読めないんですね。ただ私たちのこの様子、行動や言葉を見ているだけなんですね。そしてサタンがイエス様を誘惑するときもそうでした。何と言ったでしょうか。もしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものにしましょう。拝むならと言って、礼拝のこの行為ですね。この行為を見せろと言ったんですね。サタンは私を信じるなとは言いませんでした。あなたがこの礼拝の行為を見せるんだったら。だから、 サタンには私たちがどんだけ心の中で私はイエスを主としていますと心の中で言っててもサタンには通じないんです。ただ口で告白して悪魔に対抗するっていうことができるんですね。それを考えるともう洗礼式っていうのはもうみんなの前で大胆に私はイエスを主としますってもう告白して今度お水にジャボンで使って行動を示すのでもう悪魔に対してはとても強い影響力があります。イエス様もこのアラノでのサタンの誘惑の時はもう全部口で言い返しました。そして四つ目の祈りこのステップは反抗っていうことなんですけどもこのステップは権威に対しての問題を取り扱っています。そしてローマの13章1節には人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に酔わない権威はなく存在している権威は全て神に立てられたものですとあります。まあ、私はもう単純に神様が権威を作られた、そしてイエス様がその権威の一番上にある、だから従うんやなーって、まあ、単純に考えてたんですけどもこの祈りのステップを何度も何度もやってるうちにこう思ったんですね。この祈りのステップっていうのはイエスの名前で祈って告白宣言してるんですね。そして人々の私たちは人々の病のための癒しの宣言、それもイエスの皆の権威によってやるんですけども、もし私が権威に従うっていうことそういう心がなかったら、まあ、イエスの皆の権威使っても意味がないなって、なんで言ったら自分が権威をちゃんと扱っていないからイエスの名前にも力がないんじゃないかなと思いました。そして人の働きのところを読んでみるとユダヤのユダヤ人の祈祷師ですね、祈祷師がもうパウロの真似してイエスの名前で悪霊を追い出そうと やろうと思った記事があるんですけども、そこではもう悪霊っていうのは彼らが偽物って分かったので逆に祈祷師をやっつけてボコボコにしました。そういう記事が出ています。だから権威に反抗するっていう心にはそれは結局はイエスの皆に勝利がないということで、それは本当に危険やなと思いました。そして5つ目のステップは高ぶりについてです。そこではもう私もたくさんチェックすることがありました。自分の力や視力に頼ってやっているとか、自分は何の心配も抱えていない大丈夫やって思ってるところとか、もう自分を他の人よりも重要と思ってるって、もうそういうところがあっても全部チェックチェックって、本当に自分高ぶり気づかないうちにあるなって思いました。そしてその扉も閉めていきますね。そして6番目は束縛なんですけども、これは自分の体を不義の器として、まあ、性的に用いてしまったこととか、また習慣になってしまっていること、まあ、それはもう性的なことだけでなくって、まあ、体のことでもうアルコール中毒とか、またタバコとか、もう食べ物をどんどん食べてしまうとか、そして薬とか、そしてそれはイエス様をよりどころってするんじゃなくって、そういうものとか物質もついてもう困難とか不安から逃れようってする、そういうことなんですね。そして自分の体を神様に喜ばれない用い方をしたり、もうやめたくてもやめられないっていうようなものになってしまっていると、とても自分が惨めに思えたり嫌いになったりとかしてしまうんですね。そして私も過去の男女のお付き合いでもうたくさん失敗しているものだったので、もう自分が汚いって思ってしまうことがあって、もうこの祈りと告白はもう何度も何度も必要に応じてやりました。そしてサタンっていうのはいつでも誘惑してくるんで、もう今でもかっちゃんは汚いってポーンってそんな考えが入ってくる時あるんですね。そしてもうその時すぐにいや違うって、私は神の国のもう高貴な王者ですって、その考え方を入れませんってそうやって宣言します。誘惑の先ほど誘惑の歌詞を見てると誘惑の手を尽くした後で 悪魔はしばらくの間イエスから離れたってあるんですけども、まあ、イエス様が誘惑に勝った後、しばらくはサタンは去りましたっていうことは、またやってくるっていうことですね。だからサタンはいつも誘惑しようとやってくるので、私たち本当に気をつけなければいけないんですけども、先ほどの許しのところでもそうです。ステップ3で許しを宣言するんですね。まあ、あの人こんなことしてあの人許しますって、そしてまたその後もうすぐにかもしれないし、何日かしてからかもしれんけど、ほんまに許したんかって、そしたらその感情残ってんのはなんでってサタンは誘惑してくるんです。そこで許したはずやのになーって考え込んではいけません。許しましたと宣言して対抗しないといけないんですね。私たちはサタンに足場を与えるのではなくて、信仰を持って言い返さなくてはなりません。いずれそうやってると誘惑の力がどんどんどんどん弱まっていって、そのことを攻撃してくるっていうのがなくなっているっていうのにある時気がついてきます。そして最後は7つ目のステップなんですけども、これは私たちの先祖の罪、私たちが生まれる前にかけられてるかもしれない呪いとか、まあ、そういうもの、まあ、私たちの本当に知らないうちに起こっていることなんですね。それをとの縁を断ち切るっていうことで、先祖の罪が私たちの罪になるっていうんじゃなくって、先祖の罪のおかげで私たちの家族、私たちの心に出入りするっていうことをサタンに許可を与えてしまった、まあ、そのようなものを一切断ち切るっていう宣言、まあ、それが最後の宣言で、これが全部で7つあるんです。そして最初でも言ったんですけども、この7つのステップは本当に霊的な健康診断のようなものなんですけど、まあ、私はもう前は、まあ、私にはあんまり関係ないなって思っていたところがありました。そしてある時、もう自分がすごい不満を持ったり、また人のこと悪く思ったり、また落ち込んだり、そしてだんだんビジョンが薄れてきたり、まあ、自分はあかんなって否定的なことを考えることが多くなってきて、なんかもう霊的に不健康になってるなっていうことに気がつきました。そしてとうとうまだこの本を持ち出してきて、この祈りのステップを開いてやっていったんですね。そしてもう私はリーダーの立場っていうものが入ってるし、そしてもう KBF に来てたくさんいろんなことを学んでいます。そして知識が増えてくると自動的に人は高ぶるっていうものが出てくるんですけども、だからもうそのチェックした時はもう高ぶりとか自分を欺くっていうのがもうたくさんあって、もうそれを本当に認めて断ち切る祈りをしました。そしてまたもう年のお父ちゃんが亡くなって、実家に仏壇が入ったので、もうその影響もあってか、もうなんか重たいしんどいっていうものを感じるっていうのが増えてきたんですね。そして私はそれを礼拝してるわけじゃないんですけども、もう木曜日に実家泊まって、そして実家から戻ってきた金曜日っていうのは、もうほんまに規定的な思いに悩まされました。だからもうその時もこの本持って最初の祈りがあるんですけども、最初の祈りっていうのも何度も金曜日に KBF 着いたら、もうみんなとこ行く前に車の中でその宣言をしました。どういう宣言かっていうのをちょっとやってみたいと思うんですけども、主イエスキリストの皆と権威において悪魔とすべての悪霊たちに、石坂克美が自由に神の御心を知り、それを行うことができるよう石坂克美を解き放つよう命じます。キリストと共に天のところに座る神の子供として、私は主イエスキリストのすべての敵が縛られ沈黙させられるようにここに同意します。私は悪魔とそのすべての邪悪な手下たちに対し、彼らが痛みを与えたり、石坂克美の人生のいかなる点においても神の御心が成し遂げられるのを妨げられたりすることができないことを断言します。もうこうやっても何度もその否定的な思いが来た時はこの言葉を使って告白しました。だから私いつもこの本をカバンの中に入れています。私たちは知らず知らずのうちにサタンに足場を与えているっていうことが あるんじゃないかなって思うんですね。だからいつも自分の心を神様に探ってもらって、正直に見つめて、そして何かサタンに足場を与えているものがあったら、イエス・キリストの十字架のおかげでそれを認めて、もう隠さず告白するっていうことができます。そしてこの本はそれをチェックするのにとても役に立ちます。そしてもし知らない間にいろんな扉ね、開いとったら、イエス様だけの一つの扉にならないので、いずれその信仰や人間関係にも影響が出てきて、私たちがもうせっかく愛の器として、もう神様に用いられようとしたいのに、それが用いられにくくなる可能性も出てくるかもしれません。そしてこの祈りの本は、なんか悪霊にフォーカスするっていうものじゃなくって、ただ真理だけを何者にも邪魔されずに受け取るっていう、そのためのものです。神様のことをもっとよく知りたいし、私はもう本当に御言葉が教えてくれることを、もう何者にも邪魔されずに実行するようになりたい。そしてもっと用いられたい。そして何よりも神様と深く関係持っていきたいって本当に思っています。そしてロブが癌の告知されてから、私もいろんな人に、もうかっちゃんも健康診断受けて、言って勧められてたんですけども、まあ私は大丈夫やと思って、まあそんな気持ちあったんですね。けど、まあ実際、健康診断に行って、胃の検査をしたりとかして、検査してみると、結果は、十二指腸潰瘍二つちっちゃいのありました。そして、コレステロール、もう、高かったです。そして、まあ、私は傲慢だなって思いました。そして、霊的な健康診断っていうのも同じじゃないかなと思います。もし大丈夫だったら、何も引っかかるところがないだけで、普通に検診して終わる。それだけでシンプルです。そして、それは素晴らしいことです。そう思いませんか。最後に、ガラテヤの五章の一節を読みたいんですけども、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、また奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。もう一度読みます。ガラテヤ5章の一節、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。今日のお話はここまでです。お祈りします。愛する天のお父さん、この祈りのステップのことを本当にたくさんの人に知ってもらって、どんどんどんどん本当にいつもイエス様のだけの扉にしていることできたら、どんなにキリストの体は健康的で強いものになって、そしてこの世界に本当に素晴らしい強い影響力流せるんじゃないかなっていつも思っています。どうぞ神様、今日のこの学びが本当に私たちの心に入っていくように、どうぞ神様助けてください。お願いします。そしていろんな心のわけ、どうしてこんな暗い気持ちになるのか、どうしていつまでも脱出できないのかって思うようなことがある人たちのためにお祈りします。あなたは本当にそのような方たちのために来てくださいました。そしてあなたは私たちを解放してくださる方です。イエスの御名には権威があり力があります。そして私たちのその神様との関係を誰にも邪魔することがないと宣言します。イエス様、どうぞどんどんどんどん働いて、私たちがもっと神様と親しくなり、真理を見ることができるように私たちを祝福してください。お願いします。イエス・キリストの名前でお祈りします。アーメン。